オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。あー、失敗した。ちょっと待ってくださいね。ボリュームがこれぐらいか。はい、オルネポでございます。ちょっとでかい、はいはい、8月10日日曜日、時刻は15時43分でございます。第479回でございます。よろしくお願いします。線状降水帯めっちゃえらいことになってます。今もうさっきほうなんか市のトラック車が呼びかけてました、気をつけてみたいな。で、警報まみれなので土砂崩れとかなんか大雨とかで、なんか高速道路も止まってるとか、宇部線はもちろん止まってるでしょ、甲子園もね、中止やし、そんな感じです。線状降水帯っていつも聞くたびに、僕だけですかね、線状降水帯って何回も聞くと前方後円墳に聞こえない、なんか連想紐づいてなんか知らんけど、線状降水帯前方後円墳みたいな、なんか前方後円墳っていう響きがなんか思い出されるんですけど、私だけでしょうか。土砂降り前方後円墳線状降水なんかなんやろうね、漢字の並んでる漢字がいっぱいみたいな、どうも H2O ですみたいな、そんな感じがするんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ雨降ってます。はい、479回となりまして、で、そう、今週か、12周年でした。どうも徳光和夫です。8月7日配信で12年経ってました。でもなんかおかしいんですよね、第1回の日付を8月5日で入力してるっぽいので。でもなんかスマホのリマインダーには7日って書いてるんですけど、なんなんでしょうね。とりあえずでももう12年は確実に経ってますんで、2013年8月から始めましたので、2025年で8月なんで、もう12年懲りずに、オルネポのエピソードは700を超え、あとシゲモモキレイと、何やってた、あとオルネポちゃんなどなど合わせてもう1000エピソード超えしてますけど、もう数えるのやめた。ずっとやっております。ずっとやっておりますし、やめないでしょう、よっぽどのことがない限り。まあ、そんな感じで、長くやればやるほど意味がある、そんな、ジャンルじゃないかと思います。まあ、ドカーンとね、ドカーンとこう、何ですか、あっという間に人気番組になる人たちとは別の世界ですけど、あの人たちはあの人たちも大変でしょうけど、徐々にね、増えもせず減りもせず、多分徐々に、ずっと続けていくと。まあでも聞いて、ずっと聞いてる人よりはなんだかんだ入れ替わるんでしょうけど、 2,3 年聞いてる人もいれば、下手したらもしかしたらほぼいないでしょうけど、今年から聞き始めた人もいるかもしれないし、かもしれないですよ。 4,5年も聞く人はまたそうすごいでしょうけど、まあ、そなんか、まあ、でも2013年からずっとお友達は増えてる気がしますね、ポッドキャスト界隈ね。でも顔ぶれはずっと一緒っていうよりは、あ、でもずっと一緒っちゃ一緒、続いてる人は続いてる、ただいなくなる人はいなくなるっていうか。まあそんな感じですけど、まあ来るものを拒まず去るものを追わず精神で、はい、で、さっきはちょっとアイドリング配信みたいな時にも言ってたんですけど、ポッドキャスト配信リレー2025エントリーしてまして、前回も言いましたけど、まさかの大鳥の前の鳥、ラスト、なんと、五木ひろしのようなポジションを与えられてしまい、どうしましょう、どうしましょうと思う、でもどうしようもない、知らんがなっていうことを、で、 なんか大爆笑、もう涙が出るぐらい面白いエピソードが、何か起こればいいですけど、それ喋れるかどうかもわかんないし。で、時間必修ですから、おばさんの北九州の片隅が15分縛りとかでしょ？で、僕は30分エントリーなんで、リンゴは？リンゴはどこやった？キュリオシティは？なんかどっかで？30分枠。やっぱやっとるね。そう。なんであの時放送部は15分枠とか。だからスピーチバルーン、あの人、あの、なにわのブス番長も、2時から2時半でね、2日目、30分喋る人と15分喋る人がいるんですけど、まあ僕は30分、ということですけど、もう、しょうがないんで、まあ空気だけ残していければいいかなっていうようにね、もうそうします。なんかもう、めっちゃ面白いって思われたいとか、なんか爪痕残す。もう多分無理やろうと思って。で、まあ多分めちゃめちゃ会議とか考えに考えて、今回せっかく出るんだからみたいなことも多分用意できない気がしてきたので、ね、いつも通り。だテーマがあるんで、うまいこといきますように、祈りながら撮るしかない。で、30分、ピタッとやりたいんですけど、まあ、あと編集の力によるか。まあ、生放送スタイルでいつも撮ってるんで、30分経つと、エンディングが流れてくるような設定、BGM 作っといて、オープニングからやってて、で、エンディング流れてきたら、ああ、もう終わりですね。ありがとうございました。そんな感じでやっておりますんで、皆さんよろしければみたいな挨拶しながら、この後はゆる落語の作り方の皆さんです。ありがとうございましたみたいなので終わるかっすよね。かも、編集でビッタリタ、ビッタビタするか、生放送スタイルにするか。まあ、でも編集ビッタビタの番組じゃない、というかやってないから、まあね、みたいな感じで。で、もう明日撮ろうかなと思ってて、何を話すかも決めてないですけど、明日撮ろうかなと思ってるんで。ってことはもうそうなるやろうってことよね。ほぼ一発撮りのやつで、足りなければ、なんか達し、オーバーしてればなんか削るような編集をするんじゃなかろうかと。あれ、何30分ジャスト28分から30分で OK なんかな、27分まで OK なんかな、30分ぴったりなんかな、30分超えたらダメやもんね、著作権もダメって言ってたし、まあ、なんとかしようと思ってます。まあ、とりあえず明日撮って、編集して音源を、容量の制限も確かあったんで、アートワークとかも全部提出しようかと思ってますんで。まあ、ほんとね、まさにコンクラーベ。コンクラーベ見ました、コンクラーベ。教皇選挙。ローマ法王が、亡くなり、新しい、ローマ教皇やったっけ？選ぶ選挙の。一回見て寝落ちして、もう見るのもコンクラーベ。コンクラーベ。あんなことあるっていう。まあ面白い面白いと聞いてて、あ、なんか終わり方までこんな感じで終わるんやみたいな。そんなことあると。あとそのキーとなる人、ネタバレになるんか。うちの、でも、うちの会社にそっくりな人がいて、もうその人にしか見えなくなってきて、見てって言おうかと思ってるんですけど、本人に。いやまあ、ギリギリね。いや、だからうちの人、新人の人にそっくりなんですよ。めちゃめちゃそっくり。新人にして僕より年上の、55歳の人が入ったんですけど、なんで、見ようによっちゃジェームス・ブラウンみたいな人ですよね。まあ、全然そんな感じじゃないですけど、ジェームス・ブラウンみたいな。かも出てくるんですよ。めっちゃ似てると思って、まあそれだけなんですけど、いやー、まあ見とこうと思ってやっと見れてよかったんですけど、あとはまあ松たか子のドラマが相変わらず面白いですね。 あとは、ラッドウィンプス、アンパンマンのやつ、朝ドラの。この前、スペシャル、対談が、北村さんと今田さん、主役のお二人と、ラッドウィンプスだったら二人なんやね、あの人たちね。二人で対談みたいなトークがあって、曲が聴けるみたいな。初めてフルコーラス聴いたけど、すごいね。びっくりした。あの人たちも20周年って言ってたけど、なんやろな、歌詞がもうなんか、すごい歌詞を、主題歌何、たまものやったっけ、すごい歌、ててててけててててしか聞けなかった、イメージが。全部、なんか3曲ぐらい合体したみたいな作りになってて、で、歌詞がまた、なんか人生何回目みたいな、全部お見通しのような、なんかミセスグリーンアップルもそうやけど、今の人たちって、人生なんか何十回も生きてきた人みたいなのが、生きる人間人生みたいな人の一生みたいなものをまるで見てきた神様に教えてもらったみたいな歌詞を書くよね。この前のなんか朝ごはんを食べようみたいなミセスグリーンアップルのやつもそうやし、今回のその朝ドラのやつラッドウィンプス、びっくりな、すげえな、すごい歌詞書くなと思って、驚いておりますという感じそんな感じですね、いや驚きましたな。あとは今年、あと月の映画何やったっけ、なんかあれかウィンドブレーカー、あれウィンドブレーカー違うか、いつ見れるか分かりませんけどね、はい、そんな感じでいきたいと思います。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててはい、そういうことを、なんかね、今、最近のアーティストの面白いことね、と思いますよ。
は
い、
何
やったっけ、緑黄色社会の新曲もすごいよね。配信のやつ、配信専用とか、もうなんか、クリーピーナッツとか、ヒップホップもすごいけど、J-POP ももう覚えられ、一発で、なんか覚えられん曲、歌いにくい曲、目白押し、歌えるもんなら歌ってみろ曲が多いなと思って、すげえなっていう、ただただすげえなっていうね、感じがしますけど、そんな中、僕アイコのファンクラブ入ってますけど、落ちたサンパレス。はい、それでは第479回よろしくお願いいたしまーす。
ハケビッチャーの屁が出そうなんだけど、ここで屁していいかな、いいかな、下痢よ、下痢下痢いいじゃないの、桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
はい、中央でお送りしています。12年経ちました。479回でございます。よろしくお願いします。なもんで、だから、まさか、ファンクラブが、落ちるわけないだろうと思ってたんですけど、サンパレス、2月、来年の2月のサンパレスの、ラブライク、ポップ?E プラスからメールが来て落ちましたみたいな、と思って、ベイビーピーナッツってファンクラブなんですけど落ちるんやと思って、 うわーと思って、次携帯会員、中高生とかが入る、何百円かで入れる、お手軽ファンクラブもあるんですよ。そっちは、特典として、アジガトレディオって、ファンクラブ専用の、ポッドキャストみたいな、愛子がラジオを撮ってるのが聞けるみたいなのがあるんです。それの選考が次始まって、今、抽選中なんで、今度はそっちの、携帯会員の皆さん、チームアイコみたいなファンクラブあるんですけど、そっちの方から申し込んで、だからだいぶ、だからもう、ファンクラブで入れなければ、もう一般なんかチケット絶対買えんよね。ほぼ無理でしょう。じゃなかったらファンクラブに与えるべきになるから、ファンクラブでも入れないサンパレスのキャパ、だからマリンメッセにせえって話に、ねえ。まあでも、規模がそれぐらいの規模がいいんやろうか、よくわからんけど。いやもうダメかもってなりますねこれね。でも金どうなんでしょう、福岡は特に都会だからってなると土曜日が集中って、多分か県外組が土曜日狙うんでしょうから、新鮮度。僕も散歩中に申し込んで6時から受付開始かなんかでちょっと遅れたんやったかな、昼やったかな。あでも抽選やけ関係ないか、早いもん順じゃないけ。そうそんな、まあ、今再チャレンジ中、もう落ちたらもうだからオードリーの時以来落ちるって。歌謡祭は先着でいいんですよね。ナインティナインの。もう、オールナイトニッポン始まった時間から申し込めば取れるんで、今回も取れましたけど、そういうとこよね。まあでも2月、どうなることやらですよ。でまあ、2月は2月とし、今月は今月で今、スケジュールパンパンなんですけど、で、金曜日に歓送迎会があって、飲みまくり、3時まで飲んだんかな、もう下痢二日酔い、昨日、おとといの話で、昨日超二日酔いで、夕方、昼過ぎ復活したぐらい、またビール飲んじゃいましたけど、で、今日来て、またさ、会社員ありがたいっすね、なんかね、3連休っすよ。本当だったら9連休、ぐらい行けそうなんですけど、行こうと思えば行けるんですけど、なんか3日行って3日仕事って3日休みみたいな、なんか333になったんですよね。まあ、まあいいんですけど。で、そんな中、本当は昨日花火大会だったんですけど、線状降水帯、前方後円墳、花火、中止。で、延期で、雨天延期の翌日開催でも、今日が翌日、もう無理なんですよ、だから。今年はだから、中止になって、来年になりました、花火ね。今年は見れません。今年、ドローンのショーもあったみたい。ドローンをいっぱい飛ばして、なんか立体的に見せる、演出も予定してたみたい。音楽と花火の融合みたいな、プラスドローンショーみたいな、楽しみ。で、ちょうどサッチャー女王からスポンサー席、2席あるよって言って、もらってて、で、じゃあ、妻ジェニファーと2人で花火に行きましょうやみたいな感じやったんですけど、もう昨日流れと。で、せっかくセリアで100均でね、座布団になるクッションみたいな、地べた座るとケツが痛いんで、妻ジェニファーに買ってきたよっつって、座布団っつって言ってたら中止と、また来年と。でも昨日だからもうどうにもこうにもスシローで寿司4人前ぐらい買って、もう寿司でも食べろやみたいな、家で。もう店内はもうすごいウェイティングでごった返しとったんですけど、まあ、とりあえずお寿司とビールでブリーじゃない、ビール、誰かブーリーやね、ビールを淡麗のプリン体ゼロ一応にビビってね、飲んで、気失ってシャワー浴びて寝直してみたいな感じなんで、本当は土砂降り、まあどっかで読書でもしようかと思ったんですけど、まあいいかと思って、まあちょっとずつ今また何ページかずつ読んだら眠くなるんですけど、また Kindle で小説、タイムカプセル社やったかな、面白いと思いながら眠くなるんで、ここでやめみたいな。あとは私をほどくっていう菅野愛さんやった、神野愛さんやったかな、元、セクシー女優さんの神野愛さん、 渡辺真央っていう名前でやってましたみたいな、その人のエッセイ、違う、自叙伝みたいな、回顧録か、これも壮絶なんで、壮絶か、もうすごい、めちゃめちゃ勉強ができて、文章力が、表現力もすごいんですけど、この人の話もすごいし、その Kindle でタイムカプセルって、手紙を届けに行く話なんです。その人、登場人物の人生の描き方とかの面白さみたいなのとか、今そっちの方面と向かい合っておりますと。あんまり本を読んでない人生なんで、ちょっと本読まなきゃと思って Kindle を手に入れ、もう何年も毎月、空振りで980円払い続けてるみたいな。これ全部本買ってたらえらい、もう図書室ができるんじゃないかぐらい。あと、芸人さんの本とか、ラジオ関係の本とか、買ったけど読んでない本も溜まってるし、ちょっとずつ読んでいいかな。みたいな、このお盆休みの日に、時に読もうみたいな気もしてるけど、今日はコンクラーベ見てしまったんで、明日、飲みながら読むと、なんか記憶が飛びそうでいい。飲みながら読むのも楽しいらしいですけどね。なんかね。なんかバーでお酒飲みながら本読むみたいな人もいるよね。確かね。ああいうのもいい。忘れてもいいのか、別にね。どうせ覚えきらんしね。うん。っていうのもいい。と思いつつ。で、今日高校野球中止でしょ？で、あれ、なんかさっきトレンド上がってたけど、広陵高校出場辞退。一勝したのに。やばいね。知らんけど。まあでも死人が出てないのはまだマシじゃないかなと思いますけどね。今ね、だから長男ブライアンの仲間、中学の時の剣道部だった子が、東海大福岡行って、亡くなっちゃったいじめのやつ、まで一人だけ今裁判中で、殺意、そんなつもりはなかったみたいな、今、戦いをしてるのかね。指導してただけなので、殺意はなかった、いじめじゃないみたいなことの裁判やってんのかね、今な。他の人たちは示談したのかな、もう謝罪したみたいな。もう一人が戦ってるみたいな。だから、死んじゃうと大変だ。なんか僕よくわかんないですけど、広陵高校は誰も亡くなってないみたいですから、転校はしたみたいですけど、まあでもね、もう、学校ってその閉鎖的、わからんよね、なんか、刑務所の中じゃないですけど。で、寮とかなると、もうよっぽどわからんよね、そこで、もう、中の世界みたいな、塀の中みたいな感じっていうか、その辺がね、だからSOS 出せる場所と、覚悟があれば一番いいんじゃないかなっていうふうには思いますけど、なんかそんな気がするな。そうで、あと、長男ブライアンも、この前、大場市の方で、就職して、社員になって、なってすぐその、問題が起きて、だいぶ話が違うというか、まあ、結構ボロボロになって、もう、結構もう、体を壊して、ってしまい、で体重も7キロぐらい落ちたんかな。まあ暑さもあるし、だいぶ話が違うみたいで、結果やめちゃうことにしたんですけど、まだあと寮引き払ってないですけど、マンションか。まあそんなのもあったんで、で、もしこじれたら、長男ブライアンと、会社の間で、休むとか、具合が悪いから病院に行くとか、で診断書書いてもらうとか、そんなのがあって、で、病院に行くは聞いてるけど、次の日も休むのは聞いてないとか、なんか、まあ、まっとうなんですけど、なんかその連絡が遅かったとか、だいたいずる休みしたり、ぶっちぎって逃げるような子が多分相当いるような職場だからだと思うんですけど、そういう連絡しないことはまあ当然なんですけど、すぐ連絡せん、お前が悪いんじゃみたいなとこあるけど、なんかその逃げるなよみたいな感じの圧は、まあでも辞めると言えばもうすんなり受け入れてもらったみたいなんで、多分だから条件がめちゃめちゃいいから、次から次に人は入ってくる ところがあるんだと思うんですよね。だから、どんどん入れてどんどんやめる繰り返しで、もう本当オーディションを勝ち抜いたみたいな感じで当たり前のようにだから多分要求される、理解で最初習ったやり方と夜勤になると無法地帯で分かんないみたいな、昼間はちゃんとしてるのに夜勤に挑戦したらもうわけわからんし、どやされ罵声を浴びせられみたいな、でめっちゃ過酷でみたいなので、もうやめろみたいになって、で7キロぐらい痩せて、まあビリジャン群青緑のバーバかバーさんとよく話、絶魔人ファーとも話、なんかこう心配になってたみたいですけど、僕は全然タッチしないっていうか、でもうやばいなってなったんだよ、もうお前帰ってこいって電話して、で帰ってきてみたいな。あとはもうでもなんか仲間たちが相当激励に来たみたいで、5人ぐらいなんか先輩たちが集まってくれて励まして相談乗ってみたいなのをやめる直前になった。結局15人ぐらい集まったって言ったかな。まあまあそんな感じになって、大騒ぎじゃないけど頑張れよみたいな。でもまあやめるか、次どうするか分かんないですけど、まあなんかいろいろ考えてるみたいなんで、まあ、初の一人暮らしあっという間に終わるみたいな。まあでもね、高校出てすぐ警察学校初日入寮した日にコロナになって終わりとか、短いね。まあ話が、まあ僕の場合だともう頑固で体力に自信があったんで、多分僕だったら2年ぐらいボロボロになって気づかない間にみたいなところ。でも今はそういう判断が早いからいいですよ。だから一応具合が悪いで、そういうので休む分には多分大丈夫だろうから、もうそれでもし辞めるとかで話がこじれるようであれば、もう俺が出ていけばいいという、な話は代わりにしてやるからっていうふうに言ってたらすんなり終わったんで、僕の出番なしなんですけど、まあ、そんなこんなですね。でまあで今度長女ブレンダー夫婦が明日明後日から来るんですよね、向こう殿と一緒に。でも12、13、14僕仕事なんで、飲めない、いっぱいもうビールもいっぱい買ってきてるんですけど、で一応食事会を初日我が家中心の食事会をお店予約してて、で次の日はロバート国王夫妻交えの、ジェニファー王国会みたいな感じで飲ん、また2日でも仕事なんですよ、だから飲めんやんと思ってちょっとだけ飲んでごちそう食べて終わりみたいな、残念やなと思って、でその後、僕ら、長女ブレンダーは残るので道後温泉行こうかみたいな。でずっと雨でしょう、雨降らんときゃいいなと思うんですけど、でそんなこんなしてると8月28日か8月29日金曜日、エキゾチカの敏郎の休業、活動休止か、敏郎活動休止前ライブみたいなのがあるので、それを見たら今月のスケジュール、今のところ病気もせずみたいな、ところがあります。よかったと思います。そうね、だから甲子園、そう今でももうないのかもしれないですけど、今ずっと夜見れたでしょ、甲子園。6時ぐらいから第4試合があるみたいな。二部制になってて。夜甲子園、仕事終わって夜甲子園見れるの最高よね、夜の甲子園ね。なんか夜の甲子園って言ったらちょっとなんか下ネタに聞こえるかもしれないですけど、よかったね。夜やっぱりご飯食べながら、仕事汗だくなって帰ってきて、野球、今までは野球見れなかったですから、ああ、よかった。夜の甲子園最高だと、思います。で、何やったっけ、今日もう土砂降りなんで、今日花丸カッパ着せて外出たら嫌だっつって散歩行かなかったんで、昨日も散歩、雨が上がった瞬間にわーっと散歩行ったら途中で雨降ってきたらもう人ん家の軒先入ってもう動かなくなって、 妻ジェファーに迎え来てもらって、ま、もうなんか大人になったら雨に濡れるって歩かないですね。散歩散歩イエーイって雨降ってもお構いなしだったのに、もうカッパを着せてもいいやみたいな。今日も散歩行かないって、おしっこ漏れるよと思うんですけど、外でしかトイレ行かないんで、まあでもほんと辛抱たまらなくなったら出るんでしょうけど、散歩に。今日の夕方多分出てくれればいいなと思うんですけど。で、そうで、その3時まで、そのおとといか、歓送迎会、やったんですけど、その55歳の新人の人が入るのと、派遣の子が辞めるから、みたいなとかね、そんなひっくるめて、いやーでももう、めっちゃ飲んだね。の、一軒目の飲み放題プランの後、行きつけのスナック行こうと思ったら予約でいっぱいで、で、もう一個、知ってるお店とか、会社の子のお母さんが週末勤めてるスナックがあって、そのお母さんはいなかったんですけど、そのスナック、急に行けるって言ったら、聞いてみますって言ってくれて、で、OK ですってもらったんで行ったら、そんな、女の人3人が座ってたボックスをカウンターに移動してくれて、僕らのためにテーブル開けてくれて、で、僕らが、ガンガン飲んで歌ってみたいな。もう相当飲んでましたけど、ベロンベロン。で、その新人の、その、コンクラーベに出てるそっくりさんのジェームス・ブラウンみたいな人、55歳。あの人が、女の子、たちその何席譲ってくれた子たちがその直接 はやり取りしてないですけど、ママさんがあの子たちが譲ってくれてこのテーブル開けてくれたからですよ、ああすいませんありがとうございますって、まあママにしか言ってないですけど、で、なんかでも僕に話してくるんですよね。多分パッと見僕が年上で偉そうにしてて声がでかいから、多分僕がリーダーだろうと思って、本当の一番のボスは端っこにちょこんと、僕より若いんで、10個ぐらい若いんかな。だから10個以上若いんか、一回りぐらい若いんで、一番ボスに、やっぱ若いから見えないでしょうね。僕が偉そうに見える。多分僕、だいたいだからスナックとかで、僕上司じゃないのに、僕に会計持ってこられたりとか、ママさんが話しに来たりとか、そうなっちゃうので、すいませんと思うんですけど。で、その女の子たちがめっちゃカラオケ歌って踊って盛り上がってるから、で、なんか、ゴールデンボンバーのめめしくてを1時間、2時間も経ってないか、1時間ちょっとぐらいしたぐらいか、その女の子たちがそれを入れて歌って、踊りまくる女の人だったんですけど、その踊って、ってるところに行け行けっつったら、そのもう新人のジェームス・ブラウンがノリノリでゴールデンボンバーをジャンプして踊ってるんですよ。もうびっくりした。そんなタイプじゃないと思ったんですよ。もともと事務職とかで役所の人っぽい感じの人なんですけど、めっちゃ弾けてて、そう、もう多分今年で一番笑ったね。滑稽、踊りが滑稽で、ノリノリで一生懸命なんで、なんか涙流し、もう酒酔っ払ってて、ああいうの見るともう涙流し笑っちゃうんですよね。で、面白くて。で、上司はもう飲みすぎて辛いから先帰るよろしくって言われて、預けられたみたいになって。で、その後ラーメン食べて帰ろうと思って、ラーメン屋行ったら、一級ラーメンすぐ近くだったんですけど、もう、満員で入れなくて、うわ、ダメだと思って、しょうがねえ、魚民行くかってなって、魚民行っちゃったんですよ。魚民行ったのが終わりっすよね。そこでまた、何人か帰ったんですけど、5、6人生き残って、3軒目、また食べ物屋からスナック行って、また食べ物屋っちゅう。で、3時ぐらいまで飲んで、もう、記憶よくわからんすよ。なんかでも、会計、僕は立て替えて払ったけど、おこれ、持っとけよっつって、会社の残ってた先輩からなんかお金集めてきたかなんか知らんけど僕に渡されて、で次の日財布見たらお金が所持金より増えてるんですよね。あれお金増えてるやんと思って、やべえと思って、どうなっとんやろうと思って、もう記憶が曖昧、会計一番僕飲んで会計思い出せないわけわからん会計がわけわからんので、 なんで増えたんやろ。でも、帰り、タクシー代、相乗りで帰ったんで、で、僕最近出たんで、とりあえず、まとめて5000ぐらい渡して帰ったんですけど、渡しといてよかったと思って。でも、真相がわからないですよ。割り勘の真相が。俺なんか、所持金増えてるって初めて、だから、気がついたら、何、バス停で寝て、財布全部なくなってて、財布空っぽみたいなのありましたけど、交番に行ったら全部届いてたとか。いやー、初めて、金が増えるって初めてやなと思って。ただ、ベッド、気がついたらベッド、起きたら、10時ぐらいに起きたんですけど、ネクライトーキーのアクリルキーホルダーが引きちぎられと、違うかな、多分乱雑に僕はカバンを下ろして、ひっくり返ったんだと思うんですけど、ちぎれてるっていうか、あれ、まあ、治りましたけど、悲しいやつ。あ、もう久しぶりでも笑ったな。会社のああいう飲み会で、ただもう、だからずっとでかい声でわーわー言ってて、喉、昨日、まだだいぶマシですけど、昨日もうガラガラ。ガラガラです。もうめちゃめちゃガラガラでした。はい。では、そんな曲、そんな曲、そんな曲いきましょうか。あ、おすみさん。飲みすぎたけど失敗し、そう。藤崎ならみそうです。もう失敗しないんで、私。私、飲みすぎ失敗しないんで。危なかったけどね。危なかったです。では、そんな曲、行きましょう。流れるか。あれ？曲が流れないぞ。いけた。じゃあそんな曲、情熱マリコで高飛車で行こう。
Hey baby、待ってはくれないの、今日も明日も。Hey baby、決めかねてる間に全てを終わる。正常な 一緒で行こう。
情熱マリコで高飛車で行こうでございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということでお送りします。わ、すげえ、サイレンが鳴ってる。なんか避難指示が隣町に出たみたい。氾濫危険水域みたいな。なんかやばそうっすね。大丈夫かいな。めっちゃサイレン空襲警報みたいになっとるね。なんかうちはね、ハザードマップでもアウトなんやけど、めっちゃ鳴ってるね。怖っ。うちは大丈夫なんすよ。高床式になってるんで、ハザードマップでアウトやけど、結構水が入っても大丈夫なんですよ。うちはね。で、しかもオルネポ御殿3階建てなんで、まあ上逃げれば、で鉄骨なんで多分流されることはないので、周りの家がだから流れでぶつかってきたら怖いですけど、まあ今めっちゃ土砂降り、iPhone の天気予報は激しい雨って書いてるんで、いや、めっちゃ放送しよりやん。大丈夫かね。まあ一応よいしょ。ではそんなやつ、ハッシュタグオルネポで、クリス・ペプラです。ハッシュタグオルネポ X で投稿いただきました。ハッシュタグオルネポ、ありがたい投稿ポスト紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。アポロさん、令和7年8月7日5日遅れで拝聴中のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグでオルネポ478回、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続きまして神田正輝さんからいただきました。山口旅行配信全部聞きましたよ。それも当倍でということで、リンゴソーキタキタカフェオルネポ今日の奥田さん、全部聞いて6時間ぐらいあるって言ったよね、これね。この前北九州に来た話、当倍ですごいね。仕事中全部聞きよったんやろね。恐ろしいわ。もう俺も聞いたっちゃ聞いたけど、当倍じゃないよな。ありがとうございます。続きまして、大場さんからいただきました。一部のポッドキャストで話題になってる山口県のうどん屋どんどん、ローカルニュースに出てたよってことで、 YouTube のこれをリンク貼ってますけど、これなんかね、すごいインフルエンサーの人がレポートするニュース番組かなんかの、撮影があったみたいね。ドイツの人ね、注文して席に着く前に後ろにもうお盆持って立ってるみたいな、恐ろしいやみたいな、どんどん流行ってます、まあ、一部の地域でね、まあ、これ面白いですね。これ、このリンクをハッシュタグオルネポで辿ったらすぐありますんで、山口のテレビ局 KRY のところで扱ったニュースとして放送されてました。はい。そして世界の椿ライドからいただきました。世界の椿ライドは一体何をつぶやくのでしょうか。おい桃屋、俺の噛みすぎいじりすぎだぞって怒ってますねめちゃめちゃ噛んどったけどね。あれ、ニュースレターはどうやな、どうかね。ポッドキャスト、日本ポッドキャスト協会のやつで、あの番組の、出演番組の発表、タイムスケジュール発表みたいなのが多分収録されてるんで、それは噛んでないと思うんですけど、さすがの椿ライドもね。なんであんなに番組の全部、あれでも残ってないよ、アーカイブがね。スペースね。なんかもう嫌なことでもあったのかってくらい噛んでました。あれは面白いなと思ったんですけど。ということでございますよ。 以上かな。以上でございます。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。お気軽にカタカナでハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポでポストしていただきましたら、私、大変喜びちょもらんば、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。腕が。
ててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第479回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すと、オールネポはい、線状降水帯前方公演風スペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。めっちゃ降ってるっぽいですね。玄関の前冠水したらどうしようと思うんですけど、家の前のところがね、まあ大丈夫でしょうけど、花丸散歩行かれんやんっていうね、まあなんとか明日配信リレーの収録をできればと。でも提出してしまって、もうあとは運を手に任せるというか、まあ一人でも聞いてみようかなって、再生しに見に来てくれるようなね人がいたらいいなと思いますけど、はい、ああそうだ、12周年なんで、せっかくなんで、出るかな、出るかな、せっかくなんで第1回の模様
どうか、こんばんはなのか、いつ聞くか分かりませんけど、一応これを、いつやったかというのが分かる感じで、残していきたいと思います。
お、これ
桃焼きの桃屋プレゼンツ、
これ第1回
桃屋のおっさんのオールデイズだネポン。
すごいね、これが
お客さんと会話でもしながら、
これが12年前のラジカセとボイスレコーダーで、
そういう
みたいなね、みたいな、そんなのから12年経ちましたということでございます。はい、ということで、はい、ね、もうせっかくなんで12年なんで、12周年記念いたしまして、ウォンチュベイベーフルコーラスでいきましょうね。はい、はい、それではオルネポエンディングテーマ、今回はフルコーラスでいきます。ウォンチュベイベーフルコーラスバージョンです。どうぞ。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。これクマが歌ってるやつやったたぶんこれ僕が歌ってるやつだと思います。フルコーラスポンチベイベーです。 それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーねーな
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールイズアネポー。